恵み深い天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を大切な愛する子供と呼んでくださって、私たちが神様の子供として神様を父なるお方と呼ぶことができること、またお互いに神様にある兄弟姉妹として一つの家族として愛し合い祈り合うことができるこの特権をありがとうございます。私たちは一つの家族として父なる神様に祈ってまいります。どうぞ病の中にある方、回復を祈っている方、またご自宅での生活がスタートした綾子姉妹や退院される安西兄弟、治療中の方々、悩みを抱えている方、またこのコロナ禍でいろいろと心沈む方々も多いと思いますけれども、いつも神様の祝福と守りが豊かにありますようにお願いいたします。私たちは知っています。あなたはどんなものよりも大きくて、どんな山よりも高くて、またどんなものもあなたの愛から引き離すことはできません。神様、どうぞあなたの御翼の陰に私たちを今日も覆ってくださって、今週の歩み、この9月の歩みを祝福もって導いてくださいますようにお願いいたします。私たちが本当に恐れるべきお方を恐れることができますように、私たちの目が神様から離れてしまうことがないように、どうぞ今日集われたお一人お一人、インターネットを介して共に礼拝しておられるお一人お一人、 CD、DVD で後から礼拝されるお一人お一人に豊かな導きと励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。神様、また今月は同盟の月です。保守バプテスト同盟、その同盟に属する諸教会、働き人の一人一人、どうぞ神様が祝してください。明先生は今日横浜でご奉仕に当たられています。どうぞ全てのご奉仕が守られて、帰る道もまた帰ってからもお守りくださいますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。私たちがどう歩めばいいか、どのように歩むのがあなたの御心なのか、そういったことを今日また一つでも二つでもあなたにあって教えられて、背中を押されて、今日ここから新しい一歩を踏み出していくことができるように導いてください。私たちの心を開くことができるのは神様あなただけですから、今どうぞご自由に私たち一人一人の心に触れてください。一切をお委ねします。期待して待ち望みます。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので9月に入りました。あっという間に過ぎてゆく毎日、また何かと窮屈さを感じるような日々ですけれども、そんな中にあってもいつも明先生がおっしゃってくださっているように、私たちはいろんな目の前に広がる問題の一つ二つ数えながら心暗くして歩んでいくんじゃなくって、小さな幸せに目を向けながらですね、あ、こんな感謝なことがあった、こんな嬉しいことがあった、そうやって感謝を数えながら歩んでいきたいと思いますね。皆さんはどんな一週間を過ごされたでしょうか。今はですね、飲食業界の方々も本当に大変だと思いますけれども、おうちご飯の時間が増えて、いつもご自宅でご家庭で料理をされる方もやっぱり大変だなって思うんですね。我が家はというと、相変わらず私が料理することは全くないので、いつも妻がですね、その日のメニューを考えたり、買い物に行ったり調理したり、正先生手伝いなさいよという奥様方の視線が刺さるように感じますけれども、本当にありがたいなと思っています。うちの妻はですね、皆さんの目にはどう映っているか、結構想像力が豊かでですね、そしてクリエイティブな人なので、時々テーマを設けて夕食を作ってくれるんですね。ちょっと紹介すると、先日はですね、結構な品数のおかずが少しずつ 鮭とか厚焼き卵とかしらすとか大根おろしが乗った豆腐とかささかまとか明太子とかそういうものがちょんちょんちょんってこまごまとこう盛り付けられたワンプレートの食事がテーブルに並んだんです。そしてああ美味しそうすぐにいただきますとはならないんですね。そこで妻からのクイズなんです。今日のテーマは何でしょうと。そしてですね私と娘たちはですね食べたいけれどもこれ答えずに食べるわけにはいかないとちょっと頭を悩ませて本当はですね写真を皆さんにお見せしたいところなんですがその日のその食事のテーマはですね旅館の朝食バイキングというテーマだったんですね。その日我が家はですね旅館の朝食バイキングを夕食にいただいたのでした。昨日の夕食にもなんとなくですねこう芸術的に盛り付けられたワンプレートの食事がテーブルに並びました。そして昨日も妻からのクイズです。今日のテーマは何でしょうと。私と娘たちはまた頭を悩ませる。写真見たい方は後で声かけてくださいね。昨日の夕食のテーマは出エジプトだったんです。ちょうど玄関を出たところに飾られている丸い絵のようにですねその丸いお皿の一番奥にはですねカニカマと綿菓子で作られた火の柱と雲の柱がこうお皿に立てかけてあってですねそして手前から三角おにぎりが並んだピラミッドと何やら栄えてそうな街並みが形作られたエジプトがあってですねでそのエジプトから黒豆でイメージされたイスラエルの群衆が列をなしてこう脱出しているんです。で右左に分かれたトロロ昆布の海を渡ってマナをイメージした卵ボーロとうずらをイメージした唐揚げに囲まれてですねそして行く手には野菜やナッツがいっぱい並べられた乳と蜜の流れる約束の地カナンが待っている。昨日我が家はですねそんな壮大な出エジプトをテーマにしたワンプレートを、まあ、甘い卵ボーロや綿菓子も含めて夕食にいただいたのでした。そんな妻とはですね対照的で私はですね芸術的なセンスがなくって絵も苦手でひどいもんなんですけれどももし皆さんがですねクリスチャンキリスト者とはどのような人物のことかキリスト者とはどのような人物か絵に描いてみてくださいと言われたら皆さんだったらどんな人物像をクリスチャンとして絵で描くでしょうか。もしかしたらですね聖書を手にして礼拝にいそいそと向かう姿を描く人もいるかもしれません。聖歌隊のガウンを着て声高らかに賛美しているそういう姿を描く人もいるでしょうか。一人静かに手を組んで祈っている姿や聖書を読んでいる姿などなどいろんな姿を描くことができるかもしれませんね。続けて見ていますピリピ人への手紙、今日の箇所でパウロが描いているキリスト者の姿、パウロが描いているキリスト者の姿はまさに今日までパラリンピックをやっているので私たちもイメージしやすいのではないでしょうか。競技場で汗を流しながらでも目標に向かってゴールに向かって脇目も振らず懸命に走っているそういう人の姿をキリスト者の姿としてパウロはイメージ膨らませて描いているんですね。皆さんパウロの時代特にギリシャではスポーツがとっても盛んでした。パウロは私たちキリスト者の地上の歩みこの信仰生活をスポーツに例えて教えようと今日の箇所ではしているんです。ですから私たちも今日はそんな競技者のイメージ競技者の姿をイメージしながらあ、私たちもそうなんだ私たちもゴールに向かって走る競技者なんだそうやって私たちに与えられているこの9月の歩みやがて今年度の後半へと入っていくそんな歩みへと私たちイエス様から目を離さないで歩み続けてまいりたいと思うんですね。さて今日のテーマはゴールに向かってとつけました。この地上の日々を競技者としてゴールに向かって進んでいく私たち、はじめにアウトラインを前に出していただいて確認するならば私たちは今日の箇所から競技者ですからまずは一つ目スタートラインを確認したいと思います。私たちがキリスト者として競技者としてスタートラインに立つことができたのは 私たちが何か良いことをしたからだったでしょうか。私たちに何か優れたところがあるからスタート地点に立つことができたのでしょうか。いいえ、前回から確認しているように、それはただキリストイエスを信じる信仰によるんですよね。私たちがイエス様を選んだのではなくて、私たちが教会に訪れたのではなくて、イエス様が私たちを捉えてくださったんです。イエス様が私たちを招いてくださったんです。なんという恵みでしょうか。まずはそのことを覚えて、二つ目にはゴールを覚えたいと思います。私たちのこの地上の旅路はゴールがない、どこまで行ってもたどり着かない、そういう虚しい疲れる、そんな歩みではないんです。私たちが目指すべき目標、私たちが向かっていくゴールがある。今日はそのことを改めて確認しましょう。スタートとゴールを確認して、そして3つ目にはそのゴールに向かっていく走り方を確認したいと思います。私たちがその競技者として走っていくときに、後ろばっかり振り向きながら走ってみたりですね、右左脇見ばっかりしてしまわないで、前に向かって走っていくことができるように、私たちはただ神様に委ねながらイエス様だけを見て進んでいく、そんな走り方ができるようにですね、今日はこの箇所からご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所、まずは12節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。これまでフィリピ人への手紙続けてみながら、また先週も確認しましたけれども、パウロがこのフィリピ教会に宛てて書いた手紙の目的は何だったでしょうか。それはこのフィリピ教会の中に不一致、仲間割れをもたらしてしまっていた間違った教えに気をつけるようにと注意を与える、そのことも目的の一つとしてこの手紙を書きました。先週もそのこと確認しましたね。先週の箇所では、救われるためには律法を守り行わなければならないんだよと、割礼を受けなければ救われないんだよと、そういう律法主義的な教えに惑わされないように気をつけて、そういう肉に頼るんじゃなくって、ただキリストイエスを知ってることの素晴らしさを喜んでいきましょう、ただイエス様を誇って生きていきましょうということの大切さを先週はご一緒に確認しました。フィリピ教会の中にはそのような律法主義的な教えがあって人々を惑わせてもいましたし、そしてまた今日の箇所を見るとですね、どうやら私たちの救いはすでにもう完成していて、私たちはもう救われた時点で完全にされてるんだというような、そんな教え方、考え方もあったようなんですね。しかしこれまでも何度も確認してきたように、私たちキリスト者のこの地上の歩みは螺旋階段をゆっくりゆっくり登っていくような、聖化、清くされていく、そういう道のりです。だんだんと清められて、少しずつでも成長させられて、そうやってキリストの似姿へと変えられていく、やがて栄光の体に変えられ、キリストにあるものとされていく、その途上にあるんですね。なのでパウロもこの12節で、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありませんと、ただ捉えようとして追求しているのです、その聖火の螺旋階段登っていく過程にあるということを告白しているんです。そしてそのスタートラインに立つことができたのはなぜですか。それはただただキリストイエスが私を捉えてくださったからですね。いかがでしょうか。イエス様は私たちキリスト者がそれを得るようにと、それを得るようにと つまりそれってイエス様ご自身です。イエス様ご自身を得られるように、捉えられるように、まずはイエス様の側から私たちをしっかりと捉えてくださった、そのことをパウロはまず伝えているんですね。私たちが完全にされていくために歩み続けて、イエス様を捉えようと追求し続けて、キリストにあるものと認められるようになるために、まずはイエス様が私たちを捉えてくださったんです。イエス様が私たちを捉えてくださったからこそ、私たちはイエス様を得るために、イエス様を捉えようと追求する、そんな歩みのスタートを切ることができたんです。オリンピックやパラリンピックで、あのスタートラインに立つためには、選手たちはどれだけの努力をして、どれだけの予選を勝ち抜いて通過してきたことでしょうね。それらを一生懸命乗り越えて、あのスタートラインに立った時、それまでの努力が報われて、それをどれほど誇りに思うことでしょうか。皆さん、しかし私たちキリスト者のスタートラインは自分の努力によるもの、何か自分が良い行いや修行を積んだからではなくって、ただイエス様を信じる信仰によるんですね。そしてそれはただただそれを得るようにと、まずはキリストイエスが私たちを捉えてくださったんですよね。イエス様が私を捉えて、私の手を握ってくださっていた。じゃあ私たちにできるのは、その手を握り返すことだけだったのではないでしょうか。皆さん、これはなんという恵み、なんと感謝なことでしょうか。私たちはならば、この地上の旅路、イエス様だけを誇りたいと思いますね。先週中、我が家の次女はですね、まあ、大げさに言うと新たなスタートラインに立ったんです。まあ、次女はいろいろと持ってるものがあってですね、道を覚えることとか、注意しながら一人で道を歩くこととか、まあ、そういったことが苦手なので、いつも小学校に送り迎えをしているんですけれども、先週からですね、同じクラスの女の子と一緒に二人で小学校から教会まで歩いて帰ってくるということをスタートしたのでした。もちろんそれは今日から歩いて帰ってきてって急にはできませんから、そのスタートに立つための下地があったんです。前にも話したことがありましたけれども、昨年中、この教会の1学年上のお姉ちゃんがですね、毎日我が家の娘と一緒に教会まで帰ってきてくれていたんです。でそのお姉ちゃん、今中学校上がったので今は一緒に帰ってこれないんですけれども、そのお姉ちゃんはですね、最初の頃はそのお姉ちゃんが娘の先を歩いて、これが道だよと、ここで気をつけてこう歩んでいくんだよって背中で教えてくれて、そしてその昨年度の後半はですね、やがては一人で歩けるようにと、うちの娘の方を今度先に歩かせるようになってくれてですね、次は娘の背中を後ろから見守ってくれていたのでした。次女には一緒に歩み出してくれた人がいて、そしてその背中を見守ってくれていた人がいて、それで初めて先週新たなスタートラインに立つことができたのでした。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちはいつの間にか自分でこの信仰生活を努力して歩み出して、自分がいろんなものある中からイエス様を自分が選んで、自分がイエス様を握ったのだと思ってしまいやすいかもしれませんね。いいえ、私たちにできることは、ただ私たちの手を握ってくださっていたイエス様の手を握り返すことだけでした。ただただキリストイエスが私を捉えてくださったんです。どんな時も私を導いて、そして私を見つめてくださっていた、そのイエス様のゆえに私たちはスタートラインに立つことができた。皆さん、こんなにも愛されているものとして、こんなにも見つめられているものとして、捉えられたものとして、私たちはこの感謝を忘れることなく、私たちはこれからもイエス様だけを私の主と告白して歩んでまいりたいと思いますね。 引用箇所の丸1番にヨハネの福音書15章16節17節を挙げています。イエス様ご自身がこのように人々に弟子たちに語っていました。イエス様の言葉ヨハネ15章の16節17節ちょっと長いですがご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結びその実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと私はこれをあなた方に命じます。いかがでしょうか。私たちがイエス様を選んだのではなくイエス様が私たちを選びそして任命してスタートラインに立たせてくださったんです。私たちが実を結び実を残すことができるように。また先ほどの高山姉妹の挨拶じゃないですが私たちが互いに祈り合って天と地をここでつないでいけるように世の光地の塩としてこの置かれた場所で輝いていけるように。ですから私たちはこんなにも愛されているものとして感謝しつつ神様を愛し隣人を愛してキリストを誇りキリストにあるものと成長させられてまいりたいと思うんですね。さあキリストイエスが私たちを捉えてくださってスタートすることができた私たちのこの信仰生活は成果の過程を終えてやがてゴールにたどり着きます。そのゴールまでの3つ目の走り方も含まれてますけれども今日の箇所の13節14節ご一緒に読んでみましょう。13節14節ご一緒に読んでみましょう。はい、兄弟たち私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのことすなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばしキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。やがてイエス様が再びこの地上に来られる時また私たちが地上の歩みを走り抜いて全うした時私たちは天の御国に凱旋することができます。イエス様にお会いしてイエス様の花嫁として私たちはみんな嫁いでキリストイエスにあって神様が上に召してくださるというその賞をいただくことができます。以前の聖書の訳ですとこの賞というところは上に召してくださる神の栄冠と訳されてましたけれども上に召してくださる神の栄冠その賞をいただくことができる栄冠をかぶらせていただくことができると約束されているんです。神様がくださる賞栄冠はいろんな表現がされていますね。今日は時間の関係上開きませんけれどもヤコブ書1章12節ヤコブの手紙1章12節では試練に耐え抜いた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けることができる命の冠を受けることができると約束されています。また死を目前にしたパウロはテモテに宛てた手紙第2テモテ4章8節第2テモテ4章8節で勇敢に戦い抜いて走るべき道のりを走り終えて信仰を守り通した私にはあとは義の栄冠が用意されている義の栄冠が用意されているだけだと言いました。またパウロがまた書いた手紙第一コリント9章25節第一コリント9章25節ではやがてそれは朽ちてなくなって腐っていくそういう忘れられてしまうような冠ではなくって決してなくならない朽ちない冠だとパウロは言いました。皆さん私たちはキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくことができます。 やがて天の御国に行ってイエス様に与えられるその冠、その栄冠は命の冠、義の栄冠、朽ちない冠とも言われている。なんと素晴らしい冠でしょうか。先週中もパラリンピックでたくさんのメダリストが生まれてですね、とっても盛り上がりましたし、また彼ら彼女らの姿になんだか励まされたり力をいただきましたという方も多かったのではないでしょうか。私も何人かの選手の姿に励まされたんですけど、例えば50歳にしてですね、自転車競技で2つの金メダルを取った杉浦選手、あの選手のですね、明るい姿、前向きな姿に感動しましたという方も多かったかもしれませんね。杉浦選手はですね、インタビューに答えてこんな風に言っていました。ゴールの先には栄光があるって聞いていたので、その栄光を目指して走り続けた結果ですと。杉浦選手はですね、その先に光り輝く金メダルを受け取って、人々に感動を与えて、人々の記憶に深く刻まれて、その栄光に包まれたと思います。皆さん、私たちクリスチャンが目指すべきゴールはどうでしょうか。私たちが走り抜いてたどり着くゴールの先にはもっともっと素晴らしい栄光があるんですよね。神様から賞をいただいて、よくやったねと、私の愛する子よと、命の冠、義の冠、そして決して朽ちることのない光り輝く冠をいただいて、素晴らしい天の御国で永遠に主と共に過ごすことができる、常しえに主を賛美することができる、なんと素晴らしい約束でしょうか。ですから私たちはそのゴールに向かって走り続けてまいりたいと思います。私たちはただキリストイエスが私たちを捉えてくださったので、スタートラインに立つことができました。ですから私たちもキリストを捉えようと追求して、その成果の過程を前進し続けてまいりたいと思います。そしてゴールを目指して、ゴールに向かって、永遠のその栄光に目指して歩んでいきたいと思うんですね。そのレースをじゃあどのように走っていくのだと、その走り方をパウロはどんなふうに表現しているでしょうか。それはまず13節にちょっと戻っていただくと、13節にあるように、後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばし続けるという走り方ですね。パウロにとって後ろのものとは何でしょうか。それはもちろんイエス様に出会う前の肉に頼っていた地位や名誉を握りしめていた自分とも言えると思います。また同時にキリスト者になってからのこれまでの過去の経験もやっぱりそこには含まれているのではないでしょうか。つまりパウロは失敗も成功も敗北も勝利も全て自分の人生における過去のものを忘れて、ひたすらに前のものに向かって身を伸ばしたいのだと告白しているのではないでしょうか。だって当たり前ですけれども、後ろを振り返ったら前が見えなくなるんですよね。後ろを振り返ってばかりいたらやがてゴールを見失ってしまうのではないでしょうか。いつまでも後ろ振り返って後ろのものを握りしめてそこにとどまり続けていたら、前に身を伸ばすことができなくなってしまって、成長すること、新しくされ続けていくということができなくなってしまうのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちは震災後かつての教会の姿を取り戻すことを求めるんじゃなくって、前に向かって身を伸ばし、さらに成長していこう、新しくされていこう、新しい教会になろうとしてきたのではないでしょうか。もしかしたらこのコロナを通しても神様は私たちをさらに新しく良いものへと成長させようとしてくださっているのかもしれませんね。私たち一人一人、この信仰の旅路を決してゴールを見失ってしまうことのないように、後ろのものを忘れ、ゴールに向かって、前のものに向かって身を伸ばし、成長させられ、新しくされ続けてまいりたいと思います。 またパウロが進める私たちの走り方、それは14節にあるように、ひたすらに目標を目指して走り続けるということです。競争において後ろを振り返ることはもちろんですけれども、右左見て脇見することはやっぱり禁物だと思いますね。それはルール違反にはなりませんけれども、オリンピック選手たち、パラリンピック選手たちがですね、走ってる間右見て左見て、あの人は私より遅いだの速いだの、そんな風に走ってたら栄冠を得ることにはつながっていかないんですよね。ただ目標を目指して、目標から目を離さないで走り続けてまいりたいと思います。私たちが捉えようと追求していくべきもの、それを得るようにと目を離さないでいるべきお方、それはイエス様ですね。何度も読んでますけれど、引用箇所の丸2番、ヘブル人への手紙の12章1節2節を読んでみましょうか。引用箇所の丸2番、ヘブルの12章の、ちょっとこれも長いですが、1節2節ご一緒に読んでみましょう、はい、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。いかがでしょうか。私たちのこの歩みを神様は必ず見つめてくださっています。そしてまた御言葉を読むときに、さらには私たちの多くの信仰の先輩たちが目標を目指してまっすぐに走り続けることの素晴らしさを見せてくださって、雲のように私たちを取り巻いて声援を送ってくださっています。ですから私たちも自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けてまいりたいと思います。私たちの走り方、私たちが脇見せずに走るために、目を離さないでいるべき目標、それはこの2節に書かれている信仰の創始者であり完成者であるイエス様ですね。一人の人間として人生を全うされて、ゴールに向かってぶれることなく、そして栄光を受けられたイエス様がおられます。イエス様から目を離さないで走り続けてまいりましょう。さらにパウロが進める私たちの走り方、じゃあ今日の箇所に戻って15節、今日の箇所の15節もご一緒に読んでみましょう、はい、ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。大人である人たちは皆パウロのように、この地上の旅路においてはイエス様を捉えようと追求し続けて、後ろのものを忘れて前のものに向かって身を伸ばして新しくされ続けてまいりたいと思います。そして脇見することなく目標を目指してイエス様から目を離さずに走り続けてまいりたいと思います。なぜパウロがそのように進めるのか、それはピリピ教会の中には違う考え方をしている人たちがいたからですね。しかしパウロは確信してるんです。それら違う考え方が教会の中に出てきて教会の一致をいつの間にか損なおうとすることがたとえあったとしても、その問題を明らかにして解決してくださるのは神様なんですよね。神様ご自身が私たちの歩みに御言葉による光を照らして、時に道を踏み間違えそうになってもそれを正してくださって、唯一の真理の御言葉によって教会に一致を与えてくださるんです。ですから私たちは走り方としては神様に全て委ねて、いつも真理の御言葉を主体求めながら、神様が照らしてくださる道を走り続けてまいりたいと思います。 そしてさらに最後に16節、パウロが進める私たちの走り方、16節もご一緒に読んでみましょう、はい、ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。いかがでしょうか。オリンピック・パラリンピックもそうですね。競技者にはそれぞれのペースがあって、その成長の度合いにも違いがあります。キリスト者の成長の度合いもそうですね。私たち一人一人がその到達したところを基準にして進むということが大切なんだとパウロは言うんです。いつも確認しているように、自分ばっかり見ていたら、また人ばっかり、周りの人ばっかり見てたら、人と自分を比べ出して、自分は成長してるけどあの人はしてないとか、あの人は成長してるけど自分はダメだとか、そんな風に一喜一憂してさばいてみたり妬んでみたり高ぶってみたりするでしょう。しかし私たちはただ自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩む、その信仰の基本姿勢を大切にして走り続けてまいりたいと思うんですね。さあ最後はちょっと駆け足のように見てしまいましたけれども、ただキリストイエスに捕らえられてスタートラインに立つことができた私たちは、こんなにも愛されているものとして、こんなにも見つめられているものとして、招かれたものとして、選ばれたものとして感謝しつつ、イエス様だけを主と告白して走り続けてまいりましょう。そして私たちも、私たちに用意されている素晴らしい栄光に向かって、ゴールに向かって賞をいただくために走り続けてまいりましょう。最初にも確認したように、私たちキリスト者のこの地上の歩みは螺旋階段を登っていくような成果の過程です。だんだんと清められて、成長させられて、キリストの似姿へとだんだんと変えられていく、キリストにあるものとされていく、その途上にあるんです。ですから私たちは前のものに向かって身を伸ばして成長し続けて、脇見せずに目標を目指して、イエス様から目を離さないで前進してまいりたいと思います。私たちを絶えず教え、絶えず導いてくださる神様に委ねながら、自分を見ないで、人を見ないで、主だけを見上げて歩み続けてまいりましょう。そのパラリンピックの自転車競技で2つの金メダルを取った杉浦選手はですね、50歳での金メダルを取ってと何度も言うインタビュアーにですね、また50歳って言ったと笑いながら突っ込んでいましたね。そしてその後言ってましたね、最年少記録は二度と作れないけど最年長記録はまた作れますねと、また調子乗って言っちゃったとも言ってましたけれども、でもその数日後に本当に最年長記録を数日更新してまた金メダル取って、やっぱり励まされた方も多いかもしれませんね。皆さん、私たちキリスト者のこの地上の歩みも絶えず最年長記録の更新です。螺旋階段を登っていくように、今日も一歩また一歩と、昨日よりも今日、今日よりも明日と成長させられてまいりましょう。パウロは最後の最後までイエス様を捕らえようとして追求し続けた、イエス様を得ようと前進し続けました。私たちもただ一つのこと、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、その栄冠をいただくために、今月もまずはこの地上の旅路を主と共に一歩また一歩歩み続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の箇所でパウロは、私たちキリスト者の歩みを競技者の姿に重ねて、私たちも走り続けていこう、ゴールに向かって 成長し続けていこう。キリストを捉えて、キリストを得ていこう。そんな風に背中を押してくださっています。私たちの目はあっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまいやすくて、人を見て自分を見て一喜一憂してしまいやすくて、大切にすべきことを大切にすることを忘れてしまって、なんだかフラフラしている自分、疲れてしまっている自分、道を見失ってしまっているように感じる自分、もしそんな自分に気づかされるならば、今日改めて教義者としてキリストイエスにまずは捉えられてスタートラインに立たせていただいたこの恵みに立ち返りましょう。イエス様が私たちを捉えてくださいました。なんという恵みでしょうか。私たちが何かしたからじゃない、何か優れてるからじゃない、ただイエス様が捉えてくださいました。ならば私たちはイエス様だけを誇り、イエス様だけを主と告白して、このスタートラインに立たせていただいた、スタートさせていただいたこの特権を大いに喜んで歩み出してまいりましょう。ゴールを見失ったら疲れちゃうと思います。ゴールを見失ったら虚しくなっちゃうと思います。私たちのゴールを絶えず目標としながら、イエス様がよくやったねって迎えてくださるその日まで、素晴らしい栄冠をいただくその日まで、私たちは後ろばっかり振り向いてみたり、脇見ばっかりしてしまったりしないで、前に向かって成長し続けていきたいと願います。神様に教えられやすいものとして、いつも心砕かれて御言葉に照らされて歩み続けてまいりたいと思います。到達したところを基準にして、人を見ないで自分を見ないでイエス様だけ見て歩み続けてまいりたいと思います。私たちは今清くされ続けています。いかがでしょう。今それぞれが置かれている場所、置かれている環境、いろんな状況の中で、私たちの心を、私たちの目を奪おうとするものは何でしょうか。今改めて教義者としての信仰の一歩を今日ここから踏み出してまいりましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、この9月の歩みを歩み出してまいりましょう。神様が上に召してくださり、その賞をいただくその日まで、目標を目指して一歩また一歩、最年長記録を更新し続けてまいりましょう。お祈りします。天の神様、私たちを今日もあなたは一方的な愛と恵みのゆえにこの場所へと招き、またあなたに礼拝を捧げることのできる この恵みをお与えくださってありがとうございます。私たちは何者だからといってあなたにこんなにも愛され導かれスタートラインに立たせていただいて、素晴らしい栄冠が用意されていて、この地上の旅路をあなたと共に歩むことができるのはなんという幸いでしょうか。神様、どうぞ私たちの目がゴールを見失ってしまうことがありませんように、イエス様から目を離さないでこの旅路を一歩また一歩、その用意されている階段を登り続けていくことができるように導いてください。神様、あなたと共に歩む歩みはなんと幸いなことでしょうか。どうぞ私たちが今日改めてあなたを見上げることができますように、ゴールに向かって歩み出すことができますように、あなたに賛美を捧げ礼拝を捧げハレルヤと褒め歌いながらこの地上の旅路を歩んでいくことができますように導いてください。今悩み悲しみ苦しみの中にある方があるならば、どうぞあなたご自身が大丈夫だよと、私が一緒だよと励ましてください。あなたと共に歩むその歩みの幸いを覚えることができますように、どうぞ導いてください。弱りがちな私たちの心を、迷いやすい私たちの心を、救い主であるイエス様が、信仰の創始者であり完成者であるイエス様が先に立ち、時には後ろに立って導いてください、押し出してください。神様、今日集われたお一人お一人の今週の歩みを祝福し導いてください。あなたこそ私の主です。あなたの他に私の主はいません。あなただけを見つめます。あなたと共に歩んでまいります。今週もこれからもよろしくお願いします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。